皆さん、おはようございます。
おはようございます。
エリコと申します。エクレシアで、今日初めてのなんか、まあ、メッセージということでさせていただきます。なので、今日はちょっと証を、させていただけたらなと思っています。私がどのようにしてキリストと出会い、また福音を信じて、ここのタイトルに挙げさせてもらったんですけど、まあ、幼子のようにというタイトルで、福音にある解放と喜びを、いただいたかっていう話をさせていただけたらと思いますですね。もうエクレシアのメンバーで長く、いる方は私のことよくご存知だと思うんですけど、もう私は小さい頃から、外で遊ぶのが大好きで、2つ上の兄がいたのでいつもついて回ってたんですね。なので本当に男の子と遊ぶのが多かったです。でこう幼稚園の教室とかでこう女の子と遊ばなきゃいけなくなっちゃって、いけなくなっちゃってというか、でママごととかで遊ばなきゃいけない時はこういつも犬かお父さんを選んでましたこう犬だとこうもうワンワンワンワンって言って二度と戻らないっていう、でお父さんでもこう行ってきますって言ってこう二度と帰ってこないお父さんまあそれでこうママごとをねこう抜けたりとかして、でそのままこう外で男の子とサッカーとか鬼ごっことかをして遊ぶのが大好きでした。でこう小学校にこうサッカーボールでこうドリブルしてってこうランドセルを忘れたりとか、虫を追いかけて夢中になりすぎてこうチャイムが聞こえなかったりとか、なのでもう小学校とか、まあ、学校系では本当にとにかくよく怒られましたよね。で本当にその野生児的な直感で動くみたいな考えるより動くが先っていう感じだったので、その怒られてる理由がよく分からなくて、こういつももう怖いってただプルプルこう震えてた感覚を覚えています。まあ、このそんな写真がこれなんですけど震えてますよねいやもうこの右上のもうやばいのが私でそれこれですちょっと遠いから見えないかもしれないですけど、結構来てる感じ の幼少期を過ごしていて、それでまあ、これは笑っていただきたいなと思ってやったんですけど、まあ、とにかく、そうですね、こっち、こんな幼少期からこうはっきり覚えている感覚があります。でそれはこう私はこう目には見えないけれども誰かにこういつも 見守られている、こう見られているっていう感覚を本当にいつも覚えていて、でそれはこう、ね、もちろん世にも奇妙な物語的な見られてるじゃない方のやつで、本当にこうめちゃくちゃちょうどいい日だまりのようなこうぬくもりと、こうそれをこう眼差しにしたような、微笑みにしたような眼差し、そのようなものをこう感じていて、でもこう高いところにいるんだけどこう大きすぎて離れてるみたいな、でこうちょっと謎謎みたいになってきちゃうんですけど、公園にこうルンルン走っていく時とか、こう寂しくて不安でこうどうにかなっちゃいそうな時とか、こうボールを追いかけてこう走っていってもうほぼ引かれてた時、こうでもこう通り抜けちゃうんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そんなようなこう守られているっていう感覚を本当にはっきり覚えていたので、私はきっと実は拾われた子で、この存在はこう天国にいるこうお父さんお母さんなんだと、まあ、思い込んで、こう天国にいるお父さんお母さんへ早く迎えに来てください今日もありがとうみたいな早く会いたいんですみたいなこの手紙をね、後でこう引き出しからこういっぱい出てきて、うわ怖っと思ったんですけどまあそんなような感覚を覚えていて、でもこう皆さんもこう少なからずこんなこう目に見えないけれども大きな存在とかを本当にこう自然界を通してとか、こう自分がお腹痛い時にこうなんかこうなんかこう見守られてる感じとか、なんかそういう感覚ってやっぱり皆さん少なからずあったんじゃないかなと思っています。で私はこう成長するにつれて自然とこれは神様っていう存在で私のことを全て知っていて、こう助けてくれる存在なんだと
思うようになりました。なので、まあ、特に思春期には、まあ、こういつも心の拠り所、まあ、希望になっていて、まあ、神様が分かってくれてるからいいやっていうような感じで、こういつも癒しと慰めをもらってました。で、私はこうサッカーをしていたので、まあ、高校3年生の夏にアメリカの大学と対戦することがあって、でちょうどその時にスカウトを受けたんですね。で、実は私こうキャプテン翼に憧れてたので、翼君みたいに盛りがするんだって密かに思ってたんですよね。でも母親に女の子ができるはずないでしょって言われてガーンと思ってたんですけど、こうやっぱりその本当にで進路を決まってたので、もう大どんでん返しでこうサッカーの留学が決まった時には、あ、本当にこれは神様だと思いました。で、こう全て密かに知っている神様がこの道を開いて私を今アメリカに連れて行ってくれるんだって、その時本当に確信してました。ただこの留学先での生活っていうのが本当にありとあらゆることが今まで経験したことと違くて、常識も通じないし、スポーツ界の中でもやっぱりこう暗黙の了解が全然違うんですね。で、コーチとの関係の取り方とかもやっぱ今まで持ってきたものが逆にこう壁になったりとか、まあ、そういったことで本当にカルチャーショックもありながら、まあ、毎日が刺激的で本当に夢のようでした。で、まあ、今振り返っても、まあ、本当にどれも宝物のように思えるんですけれども、その時当時の私はですね、このやっぱり新しい自由と責任っていうこの新しい文化の中で、まあ、孤独と試練と、まあ、競争と成功と失敗と挫折とみたいな感じで、ちょっと大げさかもしれないですけど、まあ、そのようなことを繰り返しながら、いつの間にか私はこう精神的に病んでいきました。で、それはこうひたすら頑張ること、こう努力すること、また我慢することでこう自分の中でこう抑えてきた蓋をしてきた心の傷や痛みが、まあ、その時溢れ出てきたんだと思うんですね。で、こういつの間にかこうご飯が食べれなくなって、拒食症になってました。で、運動したこうそれでもサッカーやってるんで、まあ、運動した体力を回復すべくもうそのすごい反動で、まあ、めちゃくちゃ食べるんですね。でもこう漠然としたこの不安とプレッシャーでまたこう吐いてしまって、で、それが拒食と過食のこの連動というか、まあ、そういった形で、まあ、それを繰り返してしまって、まあ、本人は、まあ、私は最初は否定はしてたんですけれども、本当に自分は摂食障害になった、本当に認めざるを得ないところまで行きまして、まあ、隠して続けてたんですけれども、まあ、結局大好きなサッカーもできなくなってしまいました。で、まあ、ちょっとドクターからもストップみたいな感じになってしまって、まあ、この最後の7年生をですね、になる前に、まあ、逃げるように、イギリスへの留学を、まあ、決めました。で、その時にこうチームを去った時にこうやっぱ事情を打ち明けられなかったんですね。で、自分のこと言えなくて、でチームメイトや監督からもこうなんで辞めるのと、でまさにこれからでしょ、本当もったいないよ、You are making a big mistake ってすごいこう身振りでも言われたのをこう本当覚えていて、でそれ聞きながらだよねって思ったんですよ。ですよね、本当にだよなって思うんだけれど もうそれしかできないような、もう本当に逃げるっていうことしかもう自分の中では対応ができなくて、で、まあまあ、それをいつも今でもこう、まあね、切なくキューってなるように思い出すんですけれども、まあ、こんな恵まれたチャンスを、まあ、私は無駄にしてしまった、まあ、これまでの努力は何だったのか、もっとサッカーがしたかった、でこんな終わり方になるなんてと、まあ、こう現実を受け入れられなくて、で自分がこう何をやってるのか もはや分かんなくなっていました。で、まあ、そんな時に、まあ、アメリカの地でいろいろ見てきて、もうこの世界は一体何なんだろうと、そもそもの世界観が崩れていきました。で、こう何を土台にして、じゃあ私はこれから でまた何をご目的にして生きていけばいいんだよ、いいんだろうと、そんな問いが溢れてきてしまって、本当に暗闇をさまよう迷子状態でした。でこんな留学生活の中、チームメイトで一番仲良くなった子が熱心なクリスチャンで、こうサッカーの試合の前でもこう一緒に祈ってとかするような、子だったんですけれども、その子が教会に誘ってくれて、少し通ってたんですね。でこう英語だったし、こう聖書もよく知らないからもう分からなかったんですけれども、その時の賛美の時間が本当に大好きでした。でも何も分からなくても賛美だけは本当に恵まれる。 で、でその歌詞がこうスクリーンに映って、歌がですね、God of Wonders、 God of Wonders っていう、なんかその日本語にするとこう不思議の神というか、まあ、驚嘆の神みたいな歌詞なんですけれども、Lord of Heaven and Earth で、主と、天と地の主っていう意味なんですけど、まあ、この主と訳されているロードっていうのは、まあ、こうキングに近いニュアンスで、まあ、こう王様みたいにこう万物を創造し支配しておられる神様をこう呼ぶときに呼ぶようなお名前ですね。でこのまま続いて、こうロード・オブ・オール・クリエーション、こう全ての創造物の主で、ゴッド・オブ・ワンダーズ・ビアンド・アワー・ギャラクシーで、神様 の、 この不思議、この驚嘆は、私たち もう銀河をも超えると。で、You are holy and you are holy っていうような、こうそれが続いていくような、本当に古いクラシックな歌なんですけれども、本当にこの万物の創造主に対して本当にね、こう天が突き抜けたような賛美だったんですね。でこの創造主に関しては私も小さい時からやっぱりね、いるみたいなのを感じてたあれだったんですけど、このこの歌を歌った時にですね、本当に懐かしいあったかい存在、もうただこう公園に走ってた時にルンルンだった、この何にもないけど全部満たされてるみたいな、こうそういった感覚をすごく感じて、もうこう心の中でこうシュピーッとぴったりはまったんですよね。墓の神様だと、この神様なら知ってるってすごい思ったんですね。で、で正直日本にいてこう神社やお寺にこう1年に、ね、何回か家族で行ってたんですけれども、まあ、その時は正直こう違和感しか感じなくって、で怖いっていう小さくて暗いところにこう、ね、閉じ込められてるみたいな、こう銅像を見ても、仏像を見てもちょっとこうただ怖いなっていうイメージだけしかなかったので、まあ、これは私の感覚の話で何も知らないで話してるんですけれども、何も知らないで行った時の感覚の話なんですけれども、もう明らかに違いました。でそのやっぱり一番違かったのがそこにあったこう喜びですね。で全てを作られた神がこうどんな方であるのか、でただそれだけをあるがまま本当に喜んでそしてそこにひれ伏して、いる。でそしてこうそこが、まあ、一歩ずつじゃなくてこう語り語られる場所として、こう何かこうみんなに期待感とか希望を持って集まっているんだなっていうのを何も分からずもそれを感じていました。でそのこともあって私はこの自分のこの神様に祈り始めたんですね。で神様、教会でイエス様という方に会っています。で私のために十字架にかかって死に、復活してくださったそうです。意味が分かりません 本当に でもイエスは私を罪と死からでまたこの暗闇から救い出してくださる救世主だそうです。で神様はどう思いますかって言ったんですよね。この人に出会いました。でそしたらその神様がいやイエスに導いたのは私なんだよって言われた時にあーそっかーみたいな、じゃあ私もこの救い主を受け入れたいですって思ったんですよ。いやもう私はそうで導いたんだよって言った時にこう、まあ、もちろん目つぶって祈ってるんですけど、こうイエス様のこういう両手ですね、まあ、これちょっとこうなんですけどこう両手を本当に差し出して、であと真っ暗なんですけど本当にこの手だけが両手だけがこうパーって光がと思ってて、その手だけが見えたんです。なんで、あ、私この手を受け取りますって言ってこう両手をイエスに渡すような形で私は、まあ、救い主をその時、まあ、何にも分かってなかったんですけど受け入れました。でそのただ助けてくださいってその手を取って時にまあ、お友達に行って、でイギリス留学に行く前に教会で洗礼を受けてきました。でそこでねもうてるてるってこう全てが暗闇が去ってもう輝きに満ちればいいんですけれども、何にも変わらなかったんですよね。本当に何も変わらなくて、でもう依然暗いままでした。っていうのも、まあ、ここまで話してきたことがもう全て直感的な話なもので、聖書を読むっていうことは私は知ってなかったので、福音も、まあ、知ってはいたけどこう理解が頭でしてなくて、こう私の内面とか考え方とか、まあ、心は変えられていませんでした。で私たちこのみんな蓋をしてきてる傷ってありますよね。で私にとってそれは、無力であるという悲しみと恐れでした。でこう大切な家族や友人がこう理不尽に傷つけられる、でそれでこう、まあ、捕まって法に裁かれたものとか、何もなかったよかのように隠されているものとか、まあ、そういったものを身近で見てきました。でこう愛し合っているはずなのに私たちは傷つけ合ってしまう、しかもそれも深く傷つけ合ってしまう。でこのその中にあって本当に私は無力だなと思ったんですね。何にもできない、何も変えられない、何も救えない、何も癒せない、本当にそれが本当に不安で怖くて、でそしてすごく悲しかったんですね。でまあね、言った通り神様がいる、でしかもそれはあったかい存在、日だまりのような存在と思ってたのに、こう生きていく中で見てきたこと、経験してきたことはこうなぜ神様がいるのにこんなことが起こるのか、で祈っても祈っても状況は変わらないのか、で不幸の連鎖のようになんでこのその波は止まらないんだろうと、神様助けてって言ってるのにと思って、この、うん、打ちのめされることばかりでしたね。でこう対抗しようと、こう状況を変えようと、何か役に立ちたいと思えば思うほど、で頑張れば頑張るほど無力さを覚えて、こうその度に自分を責め、深い罪悪感をもう本当に張り付くように覚えていきました。でこれは、まあ、ある人はこう怒りになって、中に溜まっていくものなんだと思います。大学では、まあ、そういったね、あんなこんな感じな幼少期なんですけどまあ、あれからいろいろありまして、心理学を学びたいと思ったんですね。もうなんで人がこんな風になるのか知りたかったんですね。でそれで、人が壊れていく原因とか傷つけ合う原因とか、それは分かりました。心理学がある程度こういったことがあるからこういうふうになるっていうことは分かったんですけれども、まあ、そこに原因だけではこう慰めにも癒しにもならないんですよね。 でそこに希望を、持てずになんとかったんですけど、まあ、さらにこう犯罪心理学っていうのも学んだんですね。でこの多くの加害者っていうのはまず一番の被害者なんだよ、まず一番最初の被害者なんだよ、それを忘れてはいけませんっていう言葉を本当に今でも覚えてるんですけれども、本当に私もその通りだと思いました。でこう神がいるならこう殴ってやりたい、神に対してなんてもう憎しみしかない、まあ、そんな風に言ってる人にも、何人も会ってきましたし、本当にそう思うのはその心になるのは当然かなと思いました。でじゃあなんで私たちはこの世界に、まあ、こんな呪いのような中にいるんだろうと、でこの、まあそね、この時、まあ、混沌とした中でこう迷い子になっている私はこう何か道しるべになるような中心となるような真理を求めていました。でその時に牧師である友人がこう1対1で聖書に1対1でこう一緒に聖書を開いて、まあ、こんな問いかけに対してこう男の付き合ってくれるました。でこう彼はニコニコ言ったんですよね。まあ、私がいろいろこうこうこうでみたいな、なんで神様がいるならこうでみたいな、神が愛ならこうでみたいな話をしてて、それずっとニコニコニコニコしてて、それで、それはね、それはよっちゃんの考えだよね、よっちゃんが考える神様だよね、でその全ての答えがここの聖書にあるよ、でその全ての解決策がイエス・キリストにあるよって言ったんですね。で私はいやそんな簡単に言わないでよって思ったんですけど、本当にそれが結局、まあ、学んでいきながら そう、そんな簡単に言わないでよと思いつつ、まあ、自分の考えは、まあ、ここで一旦置いて、じゃあ教会に通って、まあ、聖書をしっかり学ぼうと思ったんです。で、そしてまっすぐにこの聖書がイエス・キリストを語っている真理に向き合うように初めてそこでなりました。そして、知れば知るほど、神様について、また自分自身について、でまたこの世について、聖書が言っていることは全部アーメンというか、それは真実ですって言えるようなものだったんです。でちょっと今日はそれを一つ一つ見ていきたいと思うんですけど、まあ、まず私が真理として福音聖書から受けたことが、この天地万物を創造し支配しておられる王であり神がおられること。でその神はご自身に似せてご自身の形として人を創造したこと、でそれは私たちがこの神とつながって神の光と祝福の中で、まあ、そもそも永遠を生きるためだった。でしかし、人類の祖先であるアダムとイブがこの神様の愛を疑い、まあ、疑うことで同時に悪魔の嘘を信じて食べてはならないといった善悪の知識の実から食べてしまいました。で結果永遠に生きるはずだったのが人類に罪と死が入った。でそして私たちは神から離れた状態であるこの罪と死を、追いながらこの混沌とした世に生まれてくるっていうことを知りました。そして、神様は、一人子であるイエスを使わして、この身代わりのイエスと書いたんですけど、十字架の上で私たちの身代わりとしてこの罪と死を負わせました。そして、神の力によって復活された、そのことで救い主キリストであるということ、また永遠の命が贖われたということを証明されました。で、贖うというのは、まあ、買い戻すという意味ですけれども、まあ、私たちが、まあ、本来与えられたこの永遠に生きる神と共に生きる命を、回復するために支払われた代価 ていうのは神ご自身の命でした。で、私たちの命がはどれだけかというと、本当に神様の命と等しく、これ以上ない高価なものなんだということも私はここで初めて知りました。で、御言葉を見たいんですけれども、ヨハネの福音書3章16節から17節で、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。で、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。で、その永遠の命とは、彼らが唯一御子の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。同じヨハネの福音書17章の3節ですね。で、イエス様がこれは天のお父さんに向かって十字架にかかる前に、私たちのために取りなしの祈りをした時の、お祈りです。本当に、このあなたと、天の父と天の父が使わされたイエス・キリストを知ることが私たちの命、永遠の命なんだ、いわゆる関係の回復なんだということに私はすごく感動しました。で、私はこの自分の無力さで罪悪感と絶望の中に死んだものであったんだということがよく分かりました。で、それは、自分がこれ以上ない価値を持って私を、またこの世を、なので私だけじゃなく私が見てきた大切な愛する人たちをも同じように愛してくださっているっていう、この神様を知らなかった、でそのことだったんだなってことが分かりました。で、さっきトモさんが始まる前にお祈りの中でこう言ってたんですけど、ところちょっと被るなと思ったんですけど、ローマの福音書の5章の6節から8節、私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしております。アメン。本当にこう神様は全てを知っておられて、まさに私のこの弱さ、また無力さ、全ての人にために十字架にかかってくださったんだということが分かった時に、もう無力であるということに、恐れや不安を、感じなくなりました。で、神様は、すでに前もって私たちを全て知ってくれた上で、これから犯すじゃないけど、全ての弱さを知った上で、こう遥かに超える愛を持って許してくださっていると知ったからです。で、許しって本当に難しくて、私あまりこう人を憎むとかがなかったんですね。でも本当に気がついたら一番憎んでたのは自分自身だったんですよね。で、本当に自分が許せなくて、本当にこの許しっていうものを何をもってじゃあ自分はこれ許せるのかが分かりませんでした。でも本当にこの許しっていうのは本当に自分が自分をどう思うかじゃなくて、本当に愛されてる人、愛してくれてる人が自分をこう思ってくれてるっていうことで、本当にただそれを喜ぶというか受け入れるっていう形で私は、自分をこれでいいんだって思えるようになっていけたんですね。はい。で、しかも、神様が 命をかけて許しを与えてくれてるのに、なんでお前のそのね、なんかわかんない笑顔で自分自身を許さないっていうこの許しを受け取らないっていうのは本当に嫌だって思ったんですね。はい、あ。で、そこでまた次の、御言葉を見たいなと思います。でここで、コロサイの一章13節から14節、神は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移し出してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。でもう私はもう暗闇の中にいるっていうことを本当分かっていましたし、その自分もよく覚えてるんですけど、まあ、そこから、本当に私たちは、まあ、私は、贖い、キリストが支配しておられる、まあ、御子のご支配の中、まあ、これは、まあ、他の聖書に出てもこう神の国の中に私はもう移されたんだっていうことが、またこれをこう私のこの不安とか恐れに関しての、本当にあの私を心を変える御言葉になりました。もう暗闇とか混沌のこの世の中にさまよう生き方じゃなくて、本当にもう今は神の国の中で、キリストに守られながらまた神とつながるこの光の中にあの私は今いるんだなっていうことが本当に、分かりました。でこの光なんですけれども、御言葉にこうあります。あれありませんでした、読みます、ヨハネの8章12節、イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。そして、まあ、それから32節、そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。本当にこの御言葉が私の内側で成就したなって、本当にハレルヤって本当に賛美してるんですね。でこの命の光っていう本当に私の中で大きくて、まあ、命ってどんな命もこう関係の中に生まれてくるものですよね。でその本当に、私の心をいつもこう照らしてるっていうのは神様との関係、絶対に失わない神様がいる、この命をかけるほどに愛してくれてる神との関係が本当にどこにいても何があっても光としてあの私の心を照らしてくれるので、本当にもうさまよわなくていいっていうことが本当に、うん、そこにすごく大きな解放を、分かりました。でイエス様は福音書の中で、神の国に入るには、この神の国に入るにはこのようになければならないって言ったのが、幼子のようになりなさいって言ったんですね。で幼子のような信仰を持たない、すべてのことをそうですね、より頼まなきゃいけないような存在にあります。で自分より力のある誰かにこう自分の人生を委ねて信頼し、まあ、その信頼した人がその叫びを聞き取って、まあ、心から助けてくれることをこう願って、いるような存在ですよね。でこうイエス様は私たちにこうそうありなさいってあの手を差し伸べてくれてるんだっていうこともすごく嬉しかったですね。うん、本当に無力のままむしろへりくだって全てを神様により頼むような、うん、子供のまま来なさいっていうことで神の国が開かれてるっていうことが本当に福音、まあ、良い知らせだなって本当に思います。でイエス様はこう福音書の中で約束してくださいました、 父が私にお与えになるものはみんな私のところに来ます。私はその人を決して捨てませんって言いました。で、本当にこの聖書って約束の書ですよね。本当にこの神様、イエス様が命がけで私たちに伝えてくれてる真理、またイエス様が伝えたい愛、それはまた約束でもあって、私たちが本当に幼なのままで出ていく、この手を取るように招かれてるっていうことを、本当に感動しました。で、やっと、そうですね。まあ、やっとというか、読む気ありますよね。聖書で読んだことあるとかと思うんですけれども、本当に私も読む気からまた、大きな慰めを得ました。本当に読むは、はい。そうですね。まあ、読む気、すいません。そう、読む気が本当に私の中で大きな慰めになって、本当にヨブもなんでこんな不幸が起きるんですかと、まあ、全て家族も財産も全部奪われて、でそこにあったこのヨブ の, 癒しと慰めっていうのは本当にヨブ記 みたいなと思うんですけど、こうヨブが最後に主と語って、そこをこれから読みたいんですけど、まあ、ヨブに最後ヨブに現れてくださった神様はご自分のこう主権とか権威とか、まあ、神様は神様であられるってことをもうことごとくヨブに伝えたんですね。でそれで、ヨブは思いました。あなたには全てができること、であなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠すものは誰か。誠に私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。さあ聞け、私が語る。私があなたに尋ねる。私に示せ。私はあなたの噂を、耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔いています。でこれは本当に私だなと思ったんですね。本当に摂理を、知識もなく摂理を覆い隠すものは誰か。本当にこれは私 で自分で悟り得ないことをこう神様に対してもいろいろ言っていたし、でそこに本当に苦しみがあったんですけど、このヨブが最初に言ったように、神様には全てができること、またどんな計画も成し遂げられるってことで、この苦しみの中には必ず目的がある、いわゆるご計画があるんだっていうことを私はヨブ記の中でも学びました。そしてこの苦しみの中にあっても神様は何でもできるっていうことも知りました。そして神様は神様の思いがあって、神様のご計画があって、それを必ず成し遂げられるっていうことが分かりました。でそこでヨブは初めて、まあ、ずっと噂を耳で聞いていたけれども、今やっとあなたを知りましたっていうことで、この苦しみの中で神と本当にしっかりと関係を結んでいることがここで分かったんですね。なので私はこうなんで神様がいるのにこんなことが起きるのかとずっと思ってましたけれども、それこのなんで起きるのかっていうことが分かったところで人は癒されないっていうことも理解ができました。で私たちを癒し、また立て歩かせるのはこのなぜじゃなくて、本当に誰が私と一緒にいるかっていうことなんだなと思いました。まあ、いわゆる誰と一緒にこれからこの問題をというか試練を乗り越えることができるかっていうこと、この存在が人を癒すんだなっていうこと、 を知りました。はい。で、私は、この自分が神ではないということ、すべてをコントロールできるわけではない、無力であるということを、まあ、今はむしろ喜んで認めてます。でそしてこの幼子のようにこの救い主イエスを信頼することができる、そして愛されて守られているっていう喜びの中に自由と解放を得ました。で、まあ、生きる目的、何の目的でこれから生きていけばいいんだろうとその時思ってたんですけど、それが、なんかことを見たいと思います。第2コリントの3章12から18で、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。で本当に今本当に求めているのは、本当に摂理を暗くする自分の思いとか考えじゃなくて、本当にこの顔の覆いが取り除けられて神様をあるがまま見たいし、神様のご計画が見たい、そして神様が何でもできるっていうこの喜びと希望の中に、私は光の中に歩んでいきたいと思っています。でこの作り変えられること、今日もあの土の器ってありますけれども、本当にそれが私の、ま、日々の救いだし、解放になっています。でじゃあ次の御言葉が、ローマの5章3節から5節。そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。アメン。はい、私はもう本当になぜ試練が起きるのかという問いかけを暗闇に対してする必要はなくなりました。そして、むしろ本当にこの観覧さえも喜んでいますと本当に、何も飾ることなく言えるっていうことも本当に神様に作り変えてもらったなと、本当に感謝しています。そしてこの失望に終わることのない希望がある、本当にこの希望欲しいですよね。でこの忍耐の先には必ず神の愛を体験することができる、今は、そう本当に思えるし、患難の中にある人に対しても、そのように私は知っていますと、言えるのかなと思います。はい。で、まあ、最後にそうですね、ぜひこれからも、まあ、イエス・キリストを、まあ、幼子の無力さで救い主として日々受け入れてというか、まあ、賛美して、いきたいと思います。でイエス・キリストの真理に従う神の国には確かに全ての答えと解決策があり、また希望と喜びが満ちています。愛する神様を賛美します。ハレルヤ。ありがとうございました。
では最後にお祈りをさせていただきます。恵み深い天のお父様、感謝します。今日も御言葉を通して私たちをあなたの懐にと導いてくださったことを心から感謝いたします。主を誰でも悔い改めてこの幼子のようにならない限り神の国に入ることができないとあなたは教えてくださいました。イエス様、幼子の心を持つことの大切さを教えてくださって本当に感謝いたします。主よ、私たちは誰一人として自分の力、自分の正しさであなたの前に出ることはできません。本当に主よ、 私たちの罪のために死んでくださったイエス様、本当に、私たちをありのままで許してくださっているイエス様、あなたを褒めたたえます。私たちは自分の行いでなく、ただただあなたの言葉によって主を救われたことを心から感謝いたします。主を、本当にあなたが全ての答えであるということを今日メッセージを通して改めて示してくださったことを感謝します。本当に私たち人生の中にいろんな問題が起きます。自分の弱さにも直面します。イエス様、全てその答えはあなたの十字架の中にあること、本当に再び示してくださったことを感謝します。イエス様、本当にあなたが答えです。あなたの復活の命を私たちに今日も満たしてくださっていること本当に感謝いたします。主よ、今お一人お一人が心から捧げましたこの感謝の捧げ物、神様、あなたのご栄光のために用いてください。そして私たちが捧げる以上に、あなた私たちの必要を日々覚えてくださって、それを満たす方である、方である、この新しい主の日々体験することができますように、一人一人を祝福してください。主よ、あなたがこの新しい主いつも共にいてくださって、私たちを導いてくださいますよ。主イエス様の尊いお名前によって祝福を祈ります。アーメン。